Up, London.
He calls me selfish.
スケベイスネックアップルっぽいこともそうでないこともふわっと解ける番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄尾一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
まあ昨日京都東京というか、まあ目的地は立川だけど、
うん、
まあ東京都内とかにいて、まあうろうろしたりとか一泊してきたりしたんですけど、
うん、
はい、
まあ未だにまあ新幹線も混んでるし、まあどこも混んでいるんだけど、前から比べると外国人の割合はだいぶ減ったかなって感じですね。
うんうん、
うん、なんでまあ日本人がたくさん旅行してるっていう、
う
ん、うん、感じになってるんで、うん、一時のこと考えるとまあ一定数はいるけど、前外国人の人の比率は3分の1とかなんかそれぐらい前減ってるような感体感はするんですけどね。
うん、
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 でまあまあまあただもう当然もう山手線も中央線も全部混んではいるし、うん、まあ新幹線もなんだ、今日は土曜の夜、まあそこそこ東京で目一杯時間を使って帰ってくるような光だと、もうなんかほぼ満席に近いとかね、
うん、
重席はもうなんか混雑してるらしいとかね、まあ見に行ってないかわかんないけど、
うん、
うんうん、なんでまあ相変わらずはどこもね旅行は混んでるし、まあホテルもまあ割と高めなのかな、
うん。うん、
そんな感じなんですけど、まあでも割とあれだな、うん、去年の今頃だとまあそれでもやっぱりどっちかっていうとインバウンドの方が大きくて多くて、そっちの影響がでかいと思っていたのと、
うん、
まあプラスまあ一応国内もなんだ、場所によっては旅行支援っぽいやつをやってたりしたから、
うんうん、
まあそれでコロナ明けで日本人がたくさん旅行してたのもあったけど、一回今年に入って落ち着いたのかなと思ったけど、やっぱ夏前後とかこの時期になるとやっぱりみんな日本人ももう普通に旅行してるんですね、やっぱね、
うんうん、
なんでまあ当分こんな感じというか、まあこれがまあ通常状態になるのかな、
うん、
うん、というのはあるんで、まあまだねどうしても円安のせいで海外が高いから、まあどっちかっていうと国内に行ってるみたいな感じなのかな、
うんうん
うん、そんな雰囲気はありますけどもね。うん。うん、まあ、あとは、やっぱイベントごとがガンガン復活してるから、今年の秋もなんかイベントごとがあっちこっちでまあね、うん、行われると思うんで、そういうのもね、また増えてくるんで、まあ、一層人の移動がね、出てくるとは思うんですけど、
うん。
うん、まあね、やっと台風10号もまあ去ってくれて、まあ一応新幹線とかの辺は止まることはなくなったので、
うん、
うん、まあ今のところね、当分はまあ心配事はないと思うんですが、
うん、
11号は日本には来るのか来ないのかよくわかんないけど、
うん、
うん、まだあれはまあ中国とかベトナムとかあの辺をうろうろしてるんですかね、
うん、
うん、なんでまあとはいえ台風はまたこれからもどんどん出てくるとは思うんでね、
うん、
まあそういうみんなの行楽とかあと中継とかに影響しなきゃいいなと思ってるんですけどね、
うん、
うん、まあということなんで、まあね、まあとはいつつもまあとりあえずはまあやっと台風一過みたいな感じもあって、まあみんな安心して外出てて、しかもひたすら暑いというね、
うん、
この暑さもなんか10月ぐらいまで続くみたいな話ですからね、
うん、
うん、まだまだ暑さ対策もまあね、しっかりしていってもらえればという感じはするんですけども、
うん、
はい。で、まあそんな、9月の第1週入って、もう間もなく、あと2、3日、もう実質2日後ぐらいに、アップルのイベントが、ありまして、日本時間では、9月の10日の午前2時だから、実質月曜の夜中の2時みたいな感じかな。
うん、
だからいつも、うん、そうですね、だから月曜の夜中、26時ですね、
うん
うん、に、アップルのイベントが、開催されると、
うん、
でまあまあね、いろんな噂はあるんだけど、まあ一応最終的な噂まとめみたいなのが出てるんですけど、
うん
うん、まあまずまあ当然 iPhone16 はまあ出てくるだろうという予想はまあね当然あって、まあまずこれがメインになるんでしょうけれど、
うん、
うん、まあこれも 一応なんだ、まあ、ノーマルと、それから、プラス、それから、プロとプロマックス、まあ、多分今の iPhone15 と同じラインナップになるんじゃないのかなっていうものがあって、まあ、あとは、チップはね、アップルインテリジェンス、AI を乗せるために、今の、去年出た15は、ノーマルの15とプロのラインナップで1テライチップが変わってたけど、まあ、アップルインテリジェンスを使うために、ノーマルの方の、iPhone16 も最新のチップが乗るんじゃないかみたいな予想はされてるんで、まあ、その辺でね、
うん、
どうなってくるのかっていうのがね、
うん、
ありますけどね。うん。で、まあ、あと一応なんだ、なんか iPhone SE の噂なんかも結構流れてはいるんですけど、まあ SE は今の時期は出ないと思うので、
うん、
まあ、SE4 がな、4がまあ開発されてるって噂は、よく見かけますけど、まあさすがにこれは来年の春だろうと、
うん、
うん、いうことなんで、まあ SE 系を待ってる方はまあね、あと半年ぐらい待つって形になると思いますけどもね、うん、はい。まあ、あとはね、アップルインテリジェンス。まあまあね、実際どれくらい使えるかとかよくわかんないんですけど、すでに発表されている以外に、まあ何かしら、プラスアルファで発表があるのかどうか、機能が追加があるのかどうかとかね。
うん。
うん。まああるんですが、ただ今のところはまあ年内で利用できるのは英語だけなんで、うん、まあ日本はまあちょっ と来年ぐらいまでは関係ないのかなっていう、
うんうん、
ところもあるんで、まあ、試したい方も英語で、ね、
うん、
やってもらえればということになってくるんですけどね。うん。で、あとまあ、あんまり最近、噂は見かけなったアップルウォッチなんですけど、これも、アップルウォッチが10周年になって、
うん、
で、モデルとしてはシリーズ10とかになってくるから、
うん、
まあ、まあ、なんかしら、ちょっとぐらいは盛り上げる感じがあるのかどうなのか、っていうね。
うん、
っていうのと、まあ、上位版のウルトラ3もまあ、当然、もし出るんだったら一緒に出るだろうと。
うん。
うん、いうところですけども、まあ、まあ、そこまでこれといってアップルウォッチはあんまり目立った噂もあんまりないので、
うん、
うん、まあ、ひょっとしたら、まあ、サイレントアップデートであると後でアップデートかもしれないですしね。
うんうん、
あ、また、あとあれか、アップルウォッチ SE が第3世代とかが出るかもしれないとか、そういうのがあるのか。
うん、
うん、まあ、低価格モデル欲しい人は、まあ、その辺。
うん
うん、っていうのの期待もあるかもしれないと。
うん。
うん、あと、まあ、あと、先週もね、ちょっと AirPods Pro が新しくなって第3世代になるかもっていうのが あったんですけど、
うん、
まあ、その AirPods Pro と、あと、なんだ、AirPods Max が未だにライトニングで売ってるから、
うんうんうん、
いい加減 USB-C で出るんじゃないのかっていうね、
うん、
まあ、これをもう早くしろやって感じなんですけど、
うん。
うん
うん、
まあ、その辺と、あとは、まあ、あと iPad 系で言うと、まあ、iPad mini と、それから無印の iPad。まあ、この辺はね、iPad Pro と iPad Air は春にアップデートされてましたけど、
うん、
ミニとノーマル版が出てないんで、まあ、これが新しいミニと、それから無印の第11世代が出るんじゃないかっていうのは、
うん、
まあ、割と、まあ、今回の発表で出るかは分かんないですけども、まあ、今年に出る可能性が高いかなっていうところがありますよね。うん。うん、あれなのかな ?11 世代のノーマル iPad とかってやったら、第10世代は廉価版で残るのかな今みたいな感じで。
うん。
そうするとそっちが割とお買い得な感じもしなくはないけど。
うん。
うん、今だとね、一個前モデル買うとライトニングになっちゃうので、買いにくいんですけどね。第10世代から USB-C になってるんで、うん。まあ、11世代が最新で出て、廉価版扱いで10世代が残るんなら、まあ、それは、それもありかなっていう感じですよね。うん。うん、あと、まあ、M4 のね、Mac っていうことで、まあ、まあ、まあ、時にノート、MacBook Pro の、まあ、M4 Pro とか M4 Max とか、
うん。
うん。まあ、その辺がね、期待されるわけですけど、まあ、この辺は出るとしたら、まあ、10月以降に改めてイベントやるかなんか、
うん、
そんな感じじゃないかっていうことなんで、まあね、
うん、
まあ、とりあえず、まあ、iPhone メインということで、あとは iPhone 周りぐらいが、まあ、発表されるだろうと、
うん、
うん、いうような感じになってますけれどもね、うん。 あとはまあさっきもあの、まあ、前から言ってますけど、さっきもあの言ったように AirPods Max が未だにライトニングで売ってるけど、キーボードとマウスも未だにライトニングで売ってるんで、
うん、
まああれかな、 iMac の M4 版が発表されたらさすがにそいつに付属するマウスとキーボードも USB-C に変わるだろうか、それと一緒に発表かもしれないですけどね、
うん、
うん、まあまあ10月ぐらいには出てほしいなっていうね、いい加減ね、
うん、
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 感じではありますよね。うん。まあ、あとはここには載ってないんですけど、なんだ、ノーマル iPad とか向けの、マジックキーボードを新たに開発してるみたいな噂もあったりとか、
うん。
うん。まあ、ちまちまと、まあ、今回出るかどうかとか、今年に出るかどうかわかんないけど、また別の噂はパラパラと出てきているので、
うん。
うん、まあ、その辺も含めてね、
うん、
まあ、今回と、まあ、もしあるとしたら10月ぐらいにもう1回ぐらい、
うん、
うん、でまあどこまで今年中に出るのかなというね、
うん、うん
うん、いうのがあるんで、まあその辺も睨みつつ、皆さんお財布と相談してですね、
うん、
計画を立てていただければという感じですかね。
うん、
うん、まああとはなんだろうな、割とまあ僕もセカンドというか予備の iPhone を SE2 にしてずっと置いてあるけれど、で、中にはまあメイン機種で、あ、ね、あのまあそんなにこう、そんなにスマホとかにこだわらない人たちは、割と SE2 をメインでまだ使ってるみたいな人たちも結構いるけど、さすがにやっぱり話を聞くと重いっていうのがあって、特にまあなんだ、ポケモン GO とかあの辺のゲームやっちゃうともう全然めちゃめちゃ重いみたいな話になるんで、
うん、
それはもうさすがにね、性能的に厳しくはなってくると思うんで、さすがにまあ、来年の春まで待って SE4 を買うのか、せめて SE3 の中古にするとかね、
うん、
うん、僕もどっかのタイミングで今の SE2 の中古から予備の方を SE3 の中古ぐらいにはしたいか、まあそれか、ノーマル版の、どうだろうな。3世代ぐらいまで遡れば、まあまあ安いのかな。うん、だから iPhone14 とか13ぐらいだとまあ安いのか。でもまだ、まあでも SEO は SE の中古までは安くはならないか。
うん。
うん、まあなんでその辺をね、うん、どうするかってのはあるんですけど、うん。まあできたらまあ本当は、あのサブの SE2 でやってるのもあれがある限りライトニングケーブルが必要になるので、
うん、
本当は USB-C のやつにしたいんですけどねっていうのがあって、うん、なんでまだ、その辺も含めてね、ちょっと切り替えをどうやっていくのか、どのタイミングでね、自分の持ち物も含めて、まあ、どう切り替えていくのかっていうのに、
うん
うん、いろんなタイミングを見て、考えたいなという感じではありますかね。
うん、
うん、で、まあね、そんな感じで、まあ、あとはね、本当に発表待つばかりなんですけれど、まあ、これは、将来的には iPhone に影響があるかもって話なんですけども、
うん、
あの、Bluetooth の新規格のこの Bluetooth 6.0 が発表されまして、
うん、
どうもこれが Bluetooth の機能で距離が測れるみたいなんですよね。
へぇー、面白いね。
うん。うん、なんで、今までだったと、例えば Apple の探すとかも、あの、ね、ウルトラワイドバンドの UWB とかを使ったりとか、いろんな技術を合わせて使って、まあ、場所をね、
うん、
特定するみたいなことやってたんですけど、うん、これがひょっとしたら Bluetooth のみでできるようになるかもしれないよっていう。
うん。
うん、なので、で、まあ、より正確にね、例えばなんだろうな、僕が一番よく使うのは、ショッピングセンターとかの駐車場に行って、駐車場、車の止めた場所を忘れたときに、まあ、それでね、車の中に1個、エアタグが入れてあるんで、うん、それ用に、
うん、
うん、それを探すとかね、うん、まあ、ああいうときによく使うわけなんですけど、まあ、そういうので探すのが正確になったりとか、まあ、Bluetooth だけでできるようになったりとかっていう、
うん、
うん、可能性があるのと、まあ、あとは、セキュリティのレイヤーが追加されてるんで、割とセキュリティも強固になっていると。
うん、
いうんで、まあ、例えばなんだ、最近だと Bluetooth 使って玄関のドアを開けるとか、ああいうのもね、
うん、
だいぶ普及してきたみたいなんですけど、まあ、そういうのも、ま、今まで以上に、セキュリティが高く、他人には勝手にやられることが、ま、可能性がどんどん下がっていくよというようなことではあるんですね。
うん。
うん。 まあ、ただ一応企画が決まりましたよという段階なので、まあ、仕様が発表されたばっかりっていうことなんで、まあ、実際世の中に出回るまでは、あと1年ぐらいはかかるだろうかっていう感じなので、まあ、早くても来年後半ぐらいか、出るんだ、そしたら。うん、実際搭載されてくるのは、まあ、その辺ぐらいかなというところですね。なんで、まあ、今 Wi-Fi 7の Wi-Fi 機器がまあパラパラと出てきてるけどまだ高いみたいな感じなんで、
うん、
まだ今のところ Wi-Fi を買うとしたら 6E とかなんだけど来年ぐらいになってくると多分 Wi-Fi 7とかも普及してきて値段も安くなってくるだろうから、
うん、
来年ぐらいのところで Wi-Fi が7に上がり Bluetooth は6に上がりみたいなまあ一つの、
うん、
ステージアップみたいな無線系がねステージアップみたいな感じになってくるのかもしれないなっていう。
うん。
うん。そんなところでありますよね。うん。そういえば TP リンクのメッシュ Wi-Fi ルーターも新型が後継モデルが出たけど、あれが、まあ、7対応のものも出てんのか、6E なのか。あんまりそうなんだ。まあ、出たばっかりのはあって割と高かったので、たまたまこの間お客さんのところに追加で、TP リンクのメッシュルーターを追加で置いてきたんですけど、
うん、
結局、うん、あれは2022年発売モデルの 6E のやつだったかな。
うんうん、
X75 とかとって買う版。うん、まあ、結局、まあ、値段と、まあで、あと性能的にもそれで十分、なんだ、実際現地で。もう4個入っててそこに2個ついてきた、追加したのか、
うん、
って感じなんですけど、もうそれで十分機能的に 6E でそれで機能してて、値段も1個、1万5000円ぐらいで買えるのかな、アマゾンだと。
うん。
うん。なんでまあまあ、それで十分なんでね、それを追加でやってきたんで。
うん。
まあこれもまあ、半年くらいとかになれば、新しいモデルももうちょっと値段が下がってね、
うん、
手に入りやすくなるのかもしれないですけど、まだちょっとまだ。うん、新しいのは高いので、まあ、今のところは、まあ、それぐらいの、まあ、2年ぐらい前の発売モデルが、まあ、こなれてて、まあ、手に入りやすい、扱いやすいっていう感じ。
うん。
うん、そんな感じになってますね。
うん。
うん、まあ、まあ、そんな感じの、無線系の話と、あとは逆に、セキュリティリスクの話。
うん。
これは、ちょっと前の、なんかデジタルカンファレンスとかがあったのかな？
うん。
うん。これで、こんなことが可能ですよっていうのが発表されたんですけど、
うん。
例えば MacBook Pro を使ってて、
うん。
で、当然まあなんだ、液晶をこっちから見てるから、背中側にはね、Apple マークの入った、
うん。
液晶の背面が見えるわけなんですけど、
うん。
あれに遠くから赤外線レーザーを当てて、で、その振動を検知して、そこからキーボードで何が打ったかを判別できるっていう、そんなことができるよっていうのをなんか実演で実際やったそうで、
うん、
それやられると、うん、キーボード入力が取られてしまうっていう、今まで思いもしなかった、なんだろうな、盗聴というのか、それが、うん、できるっていう、可能性があるよっていうね、
うん、
そんなのが出てきてますね、
うん、
これは対策するとしたらどうするんだろうな。アップルが本気で対策しようとしたら、まあ例えば振動が伝わらないようにするか、
うん、
それか人間が気づかない程度にもう逆に背面を振動させとくか、
うん、
っていうのをアップルが真剣にそういう機構を組み込めば対策はできると思うけど、一般の人が今ある MacBook Pro でこれを防ごうとしたら、うん、どうなんだ、赤外線を反射しないものとかつければいいのか、どうなんでしょうね。うん。まあ、これは、まあまあ、大掛かりになるんで、そうそう簡単に誰でもパッと街中でできるわけではないから、
うん、
まあ、そう簡単には実際行われないと思うんですけど、一応、理論的にはこれできるよっていうのがあるんで、
うん、
まあ、ゆくゆくはこういうのは、まあ、Mac だけの問題じゃなくてパソコン全部でしょうけどね、
うん、
こういうのも対策はしていくのかな、パソコンメーカーは、っていうね。
うん。
まあ、そんなことがあるんで、 まあまあこういうことを考える人はいろんなことを考えるんですね、本当にいろんな方法をね、
うん、
っていうのと、それぐらいの本当にキーボードを打った振動が液晶画面に伝わる程度のものからどのキーを打ったか判別できてしまうっていう、このほんの微小な差を検出できちゃう。まあこっちも逆にだから、いわゆるそれに使ってるコンピューターの処理性能が上がっているとか、そういうところもまあ関係はしてくるんでしょうけど、
うん、
まあまあこんな方法が、できてしまうよっていうのがあるので、まあまあこれが将来どうなっていくのか、実際影響されるのか、まあ発表はされたものをみんな忘れてこのまま消え去るのかわかんないんですけど、
うん、
うん、一応まあね、そんなこともあるらしいですね、
うん、
うん、まあでもそれができるんなら割といろんな方法が、遠くから別に赤外線とか使わなくても、例えば遠くから映像、まあ、望遠レンズ使ってスマホのタッチ入力とかを検出してしまうとかも、まあできそうと思えばできそうですしね、
うん、
うん、実際はまあ本気出したらいろんな方法はある気がするんですけどね、うん、まあそんな感じなんで、まあね、セキュリティというか、なんだ、あの盗聴する側も新しい方法が、まあ、出てくるのでね、
うん、
まあまあこういうのはね、あのまあいたちごっこが続くわけなんですけれどね、
うん、
うん、まあ何かしら対策されるといいなというのはありますけども、うん、まあというのと、まあ、アップルはそんな感じでね、まあ、iPhone をはじめ、まあ、チップの方も M4 が出てきて、どんどんね、M シリーズが上がっていくんですけど、
うん、
かたやインテルの方が、発表した、インテルコアウルトラ 200V シリーズっていうのがあって、
うん。
うん、まあ、今はね、もうパソコンもノートパソコン中心になってくるんで、これもどっちかというと、ノートパソコン向けみたいな感じに、ところに重点が置かれてるらしいんですけど、
うん、
まあ、でまあ今時のね、流行りのあの P コアと E コア、
うん、
うん、パワーコアと、あとは省電力コアか、
うん、
うん、でこの 200V シリーズが4機の P コアと4機の E コアで、8コア8スレッド、うん、になるよと、
うん、
でただなんだろう、もうハイパースレッディングは廃止しますと、
うん、
うん、まあまあここまでコアがあるし、ハイパースレッディング使わなくてもいいっていうことなのかもしれないですよね、うん、うん、なんで実コアで、8コアで、まあそれをそのまま8コアとして使うっていうのと、
うんう
ん、あと面白いのが、あれですね、あのアップルシリコンみたいにメモリも一体になりました、
うん、あ、まあまあそうなっていくよね、
うん、うん、なんで今回発表されたモデルは、まあ、16ギガか32ギガが、まあ、CPU に一体化されてるんで、まあだからこっちももう CPU というよりは Apple みたいにチップって言い方、うん、SOC みたいな言い方になってくるんで、まあ、CPU って言い方がそろそろパソコンの世界からも消えるのかもしれないんですけど、
うん、
うん、なんでまあまあやっぱ、まあ、スナップドラゴンなんかも、まあ、パソコン用のね、チップを作ってきてますけど、まあ、やっぱ、ね、アップルが M1 でやったように、まあ、最終的にはやっぱそういう方向に行くんだなっていう、
うん、
うん、っていう、もう全体的な流れが決まった感じなんで、まあ、メモリが後から増設できるっていうのも、もう、あと、数年ぐらいで消え去るのかな、みたいな感じですね。
うん。
うん、なんで、まあまあ今でも Windows のノートとかでももう、あのなんだ、メモリースロットはあるけど、あのもう、なんだ、例えば交換するのためにそこを開けたらメーカー保証切れますってシールが貼ってあるとか、下手したらタワー型のデスクトップにもそういうのを貼ってるメーカーもあるし、
うん、
まあ、うん、モバイルの軽めの Windows ノートだと、もうロジックボードにメモリ組み込みで一切メモリ触れませんっていうのは全然普通に売ってるんで、
うん、
まあそれもまあ違和感はないのかなっていう感じ、知ってる人にからするとね、違和感はないんですけどね、
うん、
ただやっぱどうしてもあの世の中パソコンそんなに興味がないと知識が10年前で止まってる人がいっぱいあるので、
うんはい
うん、だからあの知らずに買って後からメモリ増設したいんですけどって言われて、いやそれできませんみたいなことがここ数年間は Windows の世界でも増えるのかもしれないですよね、
うんうん
うん、なんでまあ知り合いが新しく Windows ノートとか買う時があって、まあ、相談を受けたらちゃんと調べないとメモリそもそも増設できないかもよっていうのは、
うん、
ちょっと教えてあげた方がいいかもしれないんですけどね、
うんうん、
あれも結構はっきり書いてなくて仕様のところを本当に仕様表を見ないと全く分かんないので、
うん
うん、結構いやらしいんですけどね、うん、なんでまあまあねそんな感じなんでまあ、インテルもまあそんな感じでメモリとCPU、あと GPU もね、強化が必要なんで、まあ、GPU も、内蔵して、まあ、ゲームやっても、まあ、十分使えるくらいの GPU 性能も持っていて、全部1個のチップになる形に進んでいくよと。
うん。
うん。あと、あれか、新しい次世代のビデオ圧縮規格で VVC ってのがあるんですか？
うん。
H266 になるのか、
うん
うん、一応これのハードウェアデコードもサポートしてるっていうことなんで、
うん
うん、まあこの辺はあれかな M4 とかには乗ってくるのはどうなのかわかんないんですけどね、
うん
うん、まあこの辺でまた新しいビデオ圧縮規格が出てきてるんで、
うん、
まあそろそろね Mac とか他のまあまあ、スマホなんかも最終的にはいるんでしょうけどね、
うん
うん、そういうのもまあ今後は対応してくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、一応その辺を、対応した、インテルの、CPU ね、開発コードはルナーレイクと呼ばれてたのか、
うん
うんまあこいつが、まあインテルコアウルトラ 200V シリーズっていうので、発表されたということなんですね、
うんうん、
はいっていうのと、あと、まあね、正直今週あんまりニュースなかったんですけど、ニュースっていうかネタはなかったんですけど、うん、パッと目についた記事があったのが、
うん、
なんか今、
はい、
富士ソフトっていうメーカー、富士ソフトっていうメーカーわかります？
知らないね。
そうか、富士ソフトって筆ぐるみ作ってるメーカーなんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうだからまあ、特に僕が電気の店頭に立ってた頃は、まだみんな一生懸命、ね、パソコンで年賀状を作ってる時代だったんで、
うんうん
うんうん、初期というか最初の頃は Windows マシンでも NEC は筆グルメで富士通ん違うなどこが筆王だなんか筆グルメあと筆王とあともう一種類なんかあってメーカーごとにバラバラだったんですけど、
うん、
なんか徐々に筆グルメが幅を利かせていって気がついたら全メーカー筆グルメになってるみたいなことになってたんですよね、
うんうん、
付属でついてるソフトは、
うん、
でただ僕もこのメーカー名筆グルメのメーカーとしてしか認識してなかったんで、
うん
うんはい、そいつがなんか海外のなんか海外からなんか買収合戦で5800億円とか6000億円とかそんなんでなんか買収合戦で出ながせり上がってる記事っていう記事を見て
へ
ー一体何なんだと思ったんですけど、
うん、
したらどうも僕は単に筆グルメの会社としてしか認識してなかったんですけど、うん、全然そんなことなくてなんか結構大手独立系のシステム開発企業のでっかいところだったらしいんです
けどね。なるほどね。
へー、
うんなんで、
たくさん、たくさんが送ってくれた富士ソフトのページ見たら、うん、アップルの始まった時に、
うん、
半助さんがインタビューに行った、うん、まだ Google カレンダーが iPhone で使えなかった頃じゃなかったかな。
うん、
カレンダーのスキンみたいな感じで変えられるリフィルズ、
うん、
の開発のところに知り合いがいるって言ってインタビュー行って、うん、僕それのお手伝いに東京上京した時についていったことがあったんですけど、
うん、
そこの開発みたい、
うん、あそうなんだ
あそうなのへえ、
うん、
当時確か珍しくて Google カレンダーを読み込んででも日本のシステム手帳みたいな
うんそうね
が付き添ったのそういう感じでしょ、
うん、
その見た目が、
うん、
に読み込めるっていう開発で インタビューに行かれてあったんですよ。
うん。
うん。その時、僕もお邪魔して。で、その会社みたいです。で、確かに開発が終わるっていうのをちょっと前、その時に知り合ったエンジニアの方と、ツイッターのアカウントを交換したりとかしてたんで、
うん。
で、その方が、もう開発が終わるみたいな話は聞いてたんですけど、そこの開発だったみたいですね。
へー。
うん。じゃあ、やっぱ本当にソフトから、でっかいシステムからいろいろやってるとこなんですね、これね。
ってことだね。
やっぱ、うん。うん。僕も全然知らなかったんですけれど。
うん。
うん、なんで、まあ、そんな感じで。で、まあ、特にそんだけ結構でかい規模なんだけど、特になんだろう。富士通寄りとか NEC 寄りとかそういうのが全くなくて、完全に独立系らしいんですね、ここは。
うん、うん。
あ、富士通ではないんですか、この富士っていうのは。
うん、全然関係ないみたいです。
あ、そうなんですか。
うん、だから僕も富士ソフトだから富士通と何か関係あるのかなと思ったりとか、うんうん、それとも富士市にあるのかなと思ったりしたんだけど、うん、まあ、本社は東京、うん、横浜、みなとみらいだし、みたいな感じで、うんうん、まあ、うん、全然関係ないみたいですね。
うん、
で、まあ、そんな感じで、だからまあ、海外の投資ファンド2つがあって、そこが、買収合戦してるみたいなことらしいので、
うん、
まあ、まあ、それだけね、価値があって、しかも完全独立系だから、買収しやすいっていうのもあって、まあ、目がつけられたんだとは、思うんですよね。うん。一応だからなんだ。一応本、富士ソフトとしては8月に KKR っていうところから5600億円での買収に合意して、非公開企業になる計画に、なってて、その流れだと今月9月中旬に、株の公開買い付けを始めて30営業日後に公開買い付け終了と予定してたところに、もう一個別の、ベインキャピタルっていうところが、それを買収額を 5% 上回る金額を提示してたよと、
うん、
いうことで、まあ、富士ソフトも、まあ、慎重に経験し、検討しますみたいなことを言ってる状態なんで、まあ、どっちに転ぶかわかんないんですけれど、
うん、
うん。まあ、あとあれなんですか、日本の政府がなんか割とそう何、海外からの買収とかも、なんだろう、ちゃんと何、ちょっと昔の日本だとそんなに、せっかく日本で育てた会社を海外に売るなんてって言って割と気軽に蹴ってたけど、なんかどうも政府がちゃんと蹴らずにちゃんと真剣に検討しろって言ってるらしくって、
うん、
なんかどうもそうせざるを得ないっていうのがあるらしいですね、
うん、
今、うん、割とそれは大手メーカーとか大手企業とかでもそうらしくって、
うん、
真剣に検討を、なんだろう、割と一般の人が知ってるようなでかい会社に対して、あ、そうだ、あれですよ、セブンイレブンを買収するっていう話が出たんだっけ、それ、うん、思い出したの、
ね、今、しきりにやってる。
そうそう言ってますもんね、うん。カナダのコンビニ、
カルフールのところだろ。
うん、ですよね、
うん。うん。
で、アメリカ国内ではそこが2位で、セブンイレブンが1位なんですよね、多分ね。うん。うん、で、2位が1位を食おうとして、セブンイレブンを買収しようとして、うん、で、まあ、今までの、まあ、セブンイレブン、日本の企業だったら簡単に話しかけてたけど、まあ、政府がそういうことも言ってることもあったんで、ちゃんとなんか、検討部会を作ってなんとかみたいな、そんな話ですよね。
うん。
うん、まあ、そんな話があるんで、まあ、今後は割とこういうのも、ね、日本の企業が、まあ、ファンドなり、まあ、そういうでかいライバル会社から買収されるとかっていうのも、まあ、うん、今後は増えてくるのかもしれないんですけど、うんうん、まあちょっとね、富士ソフトが海外ファンドに買われた後、富士グルメとかちゃんと開発させるのかなとかね、
うん、
まあとはいえパソコンで富士グルメで年賀状作ってる人もまあ減り
つつあるから、もういないだろ、
まあ、いなくはないんですけど、うん、Windows ユーザーでおじいちゃんとかだとまあやってなくはないぐらいの感じ、
うんうんうん、
あとなんだろう、年賀状っていうか、例えばなんだろう、町内会とかの知り合いとかで出さざるを得ないとか、そういうね、
うん、
友達とかそういうのよりむしろそっちだったりとか、うん、っていうので、まあまあまあ、 パラパラといることはいるんですよ、僕のお客さんでも。
うん。
うん、まあまあ、でもまあ、まあ、あんまり影響ないかな。仮に亡くなったとしても。うん。まあ、あとあれですもんね。あの、切手代が上がるから来年の、あの、年賀状は高くなるのか。
うん、
そんなのもあるから、まあまあ、年賀状自体も消えていく感じなんで、まあ、影響ないかもしれないんですよね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、まあ、この富士ソフトはね、どうなるのかっていうのと、まあ、セブンイレブンがどうなるかっていうのはね、
うん、
まあ、ちょっと気になるところではありますよねっていう感じですかね。うん。まあ、あとは、小ネタですけど、なんだ、政府が、あの、マイナンバーカードを、あと、何、情報、IC チップを読み取って、まあ、肉眼確認じゃなくて、ちゃんと中のチップを確認できるための iOS、Android 向けのアプリを、まあ、公開して、誰でもダウンロードして使えるようになったよっていう、
うん、
うん、ことなんで、まあ、今まではね、あの、カード目視でやってたんですけど、まあ、中のチップまでちゃんと、誰でも確認できるようになったんで、まあ、今後はそのなんだろう。まあ、最近はあんまないけど、まあ、ツタヤとかの会員になるときで免許証を出してくださいとか、
うん、
あとまあ、中古で買い取りに持ってったときに、まあね、身分証明で、まあ、免許証を出すことが多いけど、まあ、最近はマイナンバーカードでね、出すっていうのが全然いいわけで、
うん、
まあ、そういうときに、あの、本人確認で、まあ、目視じゃなくて、夜地底確認、あの、内蔵チップを読み込むことで、まあ、確実に本物だよっていうのを確認できるようになったと。
うんうん
うん、いうことのようですね。うん。なんで、これ、まあ、っていうことは、なんだ。まあ、このアプリを直接、まあ、これはあくまでスマホのアプリなんですけど、
うん。
うん。これが割と誰でもできるんだったら、割と遠隔で本人確認とかやりやすくなったりするのかなとか思ったりしたんですよね。マイナンバーカードだったら。うん。なんで、まあ、割と、うん、どうなんだろうな。うん、今、遠隔でやる、本人確認って、大体、リキッドって会社が作ったの、EKYC のやつで、
うんうん、
免許証を斜めに、席やりにくい免許証を斜めにして厚みがあるのを取って、
うん、
で、顔を一回取ってから、左に向けてください、右に向けてください、回してください、みたいな。うん、あれがめちゃくちゃめんどくさいんですけど。でも、割となんで、格安シムとかをね、オンラインで買うときって、まあ大体あれを、もうほとんど実際、リキッド社の EKYC システムしかなんか存在しないぐらいな感じでどこでもあれ使ってるんで、
うん、
あれしょっちゅうやらされるんでめんどくさいなと思いつつ、まあ、とはいえ書類で送るよりはめんどくさくないんで、まあやるんですけどね。
うん。
うん、まあ顔のに、うん、そうか、でもまあ顔と合わせなきゃいけないから、まあ顔の画像認識なくすことはできないのか。
うん。
うん、
まあでも少なくともなんだろうな。マイナンバーカードで IC チップを読み取って遠隔で確認するだと、少なくとも免許証を斜めにして、すげえなくギリギリ持ちにくい体勢で取るみたいな、
うん、
あれぐらいはなくなってくんないかなと思うんですよね。うん。まあ、ということなんで、まあ今後はそういうところで本人確認が必要な場面で、まあマイナンバーカードもの場合はアプリで読み取るよっていうところは今後一般のお店でも増えてくるかもっていうね。
うん。
いうことで。まあ、あとはね、まあ前もからも言ってますけど、まあマイナンバーの時にマイナポータルの中の画面が、まあ気がつくとちまちまと機能が増えて便利になったりはしてるんで、
うん。
うん。まあまあ持ってるメリットもだんだん増えてきているし、まあ、あとはまあね、ゆくゆく、まあ、いつになるかわかんないですけども、マイナンバーカードも、まあ、アプリとして、スマホの中に入るようにするみたいな話もありますからね。
うん。
うん、まあ、この辺は便利になるようにやってってくれればとは思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じですね。まあ、マイナンバーカードも、まあ、じわりじわりと、ちょっとずつ、まあ、復旧して、まあ、便利になっていくっていう、
うん。
うん、いうふうに、まあね、ちょっとずつなっていってるっていう感じですかね。うん、はい。僕の方からはそんなところかな。
うん。うん、あれだね、まあ、今週た、あんまり確かにネタないんだけどさ。
うん。
オリンピックの前の時にあんまりオリンピック盛り上がってないよねって言った以上にだね。
うん。
パラリンピックがほぼほぼ 生中継が見れないっていう、うん、これどうなってんだって思うよね。
本当に全く存在感がなくって、ニュースとかもまあ一応あ
のやるけど、
下の方あるけど、
うん、
そうい
やびっくりするわマジで。
ねえ、
うん、
パラリンピックもなんかそういうのでオンラインで見れるサイトまとめるとかなんかすればいいのに、
そう。あの、ほぼ生で見れないのよ。で、それこそ、今まさに、
うん。
あの、Google の宣伝で出てる小田凱人、テニスの、
うん、
車椅子の、決勝やってんだよ、う
ん。あ、そうなんだ。
どこも放送してないのよ。もう、だから、もう二度とオリンピックも流すな、お前ら。マジで。
前の東京オリンピックの時は結構ちゃんとやってたのにね。
うん。いや、だから東京オリンピックだからやったんだよ。うん、もうそれだけなんだよ。ほんと、死ねばいいよ、マジで。
うん。
話になんないと思うよ。
まあ、あまりにもちょっと極端すぎますよね。うん、
いや、でね、フランスどこの会場も客いっぱいなのよ、パラリンピック。
あ、
見てると。
へ
え。すごいよ。今、あの、あれだもん。あの、車椅子テニスの決勝も、
うん。
あの、フランスの場合には、ローラン・ギャロスっていうところでやるんだけど、もう超満員だよ。う
ん、ああ、そうなんだ。
あの、ゴールボールもそう、うん、車椅子ラグビーもそう。
おう。
日本だけだよ、多分。それで、やれ多様化だなんだっつんだよね。うん、ほんと、ヘドが出るよ、マジで。
うん。
どうなってんだよって思うな。で、いや、うん、NHK ぐらいやれよ、マジで。
そうですよね。NHK はせめてやってもいいですよね。
あの、かろうじてね、うん、俺、うち J コムに入ってるんだけど、
うん。
かろうじて J コムが毎日、うん、ゴールデンぐらいの時間帯に、
うん。
その、やってはくれるんだよ。J コムだよ。
J コムやるんだ。
J コムのオリジナル番組作ってやってんのよ。
すごいな、逆に。
いや、どうなってんだよって思うよね、マジで。
そうですね。
え、あの、うん、愛を地球を救うところをやってないんですよ。
やってない、やってない。いや、だってあれ、ま、真裏にぶつけてやんの、あいつら。ほんと、死んだらいいよね、あいつら。
そうか、そうか、そうか、うん。裏にあるもんな、確かに、そうですね。
その真裏でやりやがって、みたいな。なんだそれ、みたいな感じだよね。
まあね。
そうだよ。いやいや、どうなってんだろうなーって思うね。だから、あの、車椅子テニスの、上地さん、ダブルスも、シングルスも金メダル取ったんだよ。で、彼女って、ここ5年ぐらいずーっとオランダのライバルがいて、それにずーっと勝てなかったのよ。それがようやくメダル取ったんだけど、
うん
うん、そのびっくりでしょ、その扱いなさが。
ですね。
うん、だから、やっぱりあの、愛は地球を救う的なメンタルなんだよ、まだ。
まあ、そうなんでしょうね。
うん。いや、どうなってんだって思うね。
でも、うん、そのテレビ局やるやらないとは別に、に、見たいニーズはそれなりにあると思うんだけどな。
あるよ、間違いなく。
うん、ですよね。うん、だから結局、放映権で、まあ、諦めた。
いや、違うよ、絶対違う。だって J コムが持ってんだよ。
そうか。
うん、J コムがその番組やってるんだよ。で、生じゃないけど、うん、一応上地さんの決勝とかも、改めて再放送でやってんのよ。うんうん、
ああ、ちゃんと放送するんだ。
うん、試合でもね、J コムさんは。J コムが変えてるんだよ。
そうか、じゃあ単にやる気ないだけなんだ。
やる気がないんだよ、もう間違いないと思うけどね。いや、だから、うん、IOC も、
うん、
だからオリンピックの放映権買ったらパラリンピックこのくらい流せぐらいの、
うん、
ルール決めないと。
そうですね。うん、
いやもう、そのパラスポーツで盛り上がれねえ国ってほんと、カスだと思うね。
まあ、うん、そうですね。
そうね、東 阪オリンピック前の時は、もう、私はパラリンピックが楽しみですね、みたいな、アホみたいなことを言うさ、ワイドショーの司会者とかいっぱいいたのに、ほんと一人もいないよ、マジで。
はぁ。まあ、そうか。東京だからやったっちゅう。
そう、東京だからやったっちゅうだけだよ。
うん、
いや、だから、バッサローとかがトップいるからこんなことなんだよ、本当に。
まあね。
本当に日本が、その、スポーツをどういう位置づけにするかとかって考えるものすごいいい転換点だったのに、
うん、
もう全部をダメにして、このざまだよって思うね。
まあ、そうっすね。
うん。
うん、
だからフランスのこれパラリンピック過去最高のあの観客数になるっぽいんだよね。
おお、そんななんだ。
うん。まあもともとその流れってロンドンからあったのよ。
そうか。
うん。ロンドンの時にイギリスの BBC かな、うん、そのパラアスリートを扱ったすげえ人気番組作ってたらしくて。
ほう。
それがベースでパラリンピックにお客さんがものすごいいっぱい行ったのよ。
うん。
その辺の流れ組んでるんだと思うんだけど。
ああ、じゃあヨーロッパではそれが
定着する。もうなりつつあるんじゃないかな、これ。
そういうことなんです
ね。うん、いや、まあ、とはいえね、これ、オリンピックでこんなに、その車椅子テニスで入ってるんだけど、
うん、
とはいえ、前から言ってるように、テニスって比較的このね、車椅子テニスってずっと、グランドスラムも全部あるわけ。
うん。
それはほとんど義務化してて、多分、放映権も必ずそっちも流せっていう条項があるんだと思うんだけど、
うん。
ワウワウとかでもちゃんと流すのよ。
ああ、そうなんだ。
うん。でも、全仏ガラガラなのよ、正直。だから、まあ、このオリンピックを機会に、それが徐々に変わってくれるといいなっていう、いいチャンスになるんだよね。そういう準備してれば。
うん、そうですね。
うん。まあ、でも日本だけだよ、本当に日本だけだと思うよ。なんだって思うね。それで、やれたようかな、なんだってよく言うよな、綺麗事って。マジで思うわ。
まあ、そうですね。
うん。
ああ、そんなんか。
そう、だから、なんかどのページ見ても、いつ、何時からどこで見れるとか、まとめられてもないから。
そうですよね。その全然見かけないです
よね。うん。コロンさんなんかすげえ苦労しながら、いろんなの見てるけど。
うん。
いや、なんなんだよ、これって思うね。
まあ、もう、もはやテレビ局に期待してもいいのかどうかもよくわかんないけど、
うん。
うん、まあ、まあでもやっぱ NHK はやんないとダメだよな、やっぱ。
だと思うけどね、いや、
うん、
せめて、いや、まあ、そのいろんな競技あれでも、せめて、おたときとの決勝戦ぐらいはライブで流せよって思うけどね。うん、
そうですよね。
うん。
なんなんだろうな、この
全然
やらない感じは。
いや、だからそれこそさ、うん、だから日本人のその辺の意識がやっぱ全然低いんだと思うんだよな。これ有名な話だけど、
うん、
テニスのフェデラーに、
うん、
日本人ってテニスが下手で、
うん、
どうやったらその強い日本人も強くなれますか、うん、みたいなことを言ったのよ、
うん、
じゃあ何言ってんだと、
うん、
車椅子テニスのチャンピオンずっと日本人だろうって言われたのよ。
ほほ、
いや、そうなんだよ。この小田くん出てくる前の名前忘れちゃったけど、彼はもうずっと世界のトップレベルでやってたのよ。
あ、そうなんだ。
そうだよ。で、それが引退したとともに、この小田時人くんが出てきたのよ。で、うん、小田くんって足切断したときに、そのテニスの試合見てかっこいいな。俺も車椅子テニスやりたいっつってなってるのよ。
へ、
う、ぇ、ん、国枝くん。うん、国枝選手ね。ちょうどそれでバトンタッチして、この小田時人むちゃくちゃ強いの、今。
あ、そうなんです
か。っていうか、車椅子テニスの常識を覆すような、テニスやってんのよ。
う うん、
ほんであれ、Google の CM 見てもわかるけど、
うん、
花があんのよ。
うん、
めちゃくちゃ花があんの。
うんうんうん、
あの、いや、これをなんで流さないんだって。
うん、
いや、マジで、あ、どう、頭おかしいんじゃねえのかって思うな。
なんかもうテレビ局の判断基準がもうなんかずれまくってるんでしょうね、世の中からね。だと思いますよ、きっと。
だね。
うん。
うわ、
いろいろおかしいもん。
うわ、小田くん、1セット落としちゃったじゃん。
あ、そうなんだ。
1-1だ。いや、このね、相手のヒューイットっつのイギリスのこれもずっとライバルなのよ。もうほぼほぼ決勝、この、小田時とかヒューイットなのよ。
うん、
うん。強えんだよ。ほんと、車椅子テニスとか、ぜひ見てみてくれ。あの、普通のテニスなのよ。
うん。
もはや、ツーバウンドでも打たないからね。
そうか。
うん。
ああ、もう普通のテニスと考え
ない。もう普通のテニスだよ。で、さらに言うと、だから、ツーバウンドで打てるからって思ってるけど、
うん。
小田時のなんか、ボレーしに行くからね、今。
そんなネット近くまで行くんだ。
うん。いや、俺は車椅子テニスっていうか、普通のテニスがやりたいんだと。それが俺のスタイルだっていうような、選手なのよ。
それはすごいな。
いや、すごいよ、本当に。
うん、
いや、まあ、国枝慎吾もすごかったけど。いや、なんでって思う、うん、なんで国枝慎吾が、引退した時に、うん、その時に国民栄誉賞みたいな話はなんで出てこねえんだって、マジで思うもん。
ああ、
うん、だから、クソなのよ、その辺のメンタルは。だからもう、日本人のほぼほぼ、ほとんどがもう愛を地球が救うレベルなのよ。
まあね。
うん。
なんだかんだ世間から言われながらも、まあまあの勝利取ったらしいですからね。
そうそうそうそう。で、その、小田くん、まあそうなんだよ。で、小田くんがなんかちょっと文句言ってたもんね。
ほう。
だから本当に小田くんがさ、そうやって足切断してみたいなのを、パラリンピック始まる前に、
うん、
あの、すげえいろんな曲に取り上げたりしてて、まあ、インタビューに答えたんだけど、
うんうん、
あの、もう生中継もないと。
うん。
なんか行くだけ損だったな、みたいなこと。
あ、
いや、まあまあ、マジでそうなるよって思うね。
まあ、そうですよね、
うん。で、そのくらい世界のこの、なんていうかな、パラスポーツも、世界のトップオブトップってすげえことになってんのよ。
うん。
それを、その、なんていうの、パラ競技だっていうか、普通のスポーツで見れないって、ほんとクソだと思うね。
うん。まあね。
そう、そのお涙ちょうだいの、いや、そんな苦難を乗り越えて、頑張ってます、みたいな、うん、そこばっかなんだよ、こいつらやるの。
まあ、高校野球もこんなの、灼熱の中のあの、熱中症かかって当たり前なぐらいのところを根性でやらせてますからね、今
だに、
ね。
そうだよ、そうだよ。
そう。まだ今にこいつは昭和の方なんだな、みたいな。
うん。
まだそんなの全然多いですからね。
そうだよ。いや、だから本当にこれで、あれだよ、うん、あの、これ金メダル取るでしょ、もし、小田時とは。
うん。
うんそしたら、これ、よくテニスプレイヤーで言われるゴールデンスラムっていうね。
うんうん。
生涯ゴールデンスラムって、要はグランドスラム4大会プラスオリンピックの金メダル取った人をゴールデンスラムって言って、うん、ようやくジョコビッチが取ったのよ、今回。
ああ、そうか。あ、そうやっぱそうでしたね。
うん。
うん、うん。そうか、そうか。
小田時とこれでリーチだからね、言っとくけど。
あ、そう
これ取れば、あと全米取れば、もう、もうこの二十何歳で、ゴールデンスラム完成させるのよ。そんだけの逸材なのよ。だから、その足を切断とかうんぬんではなくて、アスリートとして、
うん、
今、その、なんていうの車椅子テニスっていうのを、この日本人が変えつつあんのよ。
うん
それを楽しめないで生中継も流さない国って、いや、どういうことなんだって本当に思うわ。
もったいないですね、それ
は、ね。もったいないとかっていうレベルじゃないよ、マジで。ほんで、なんかあれなんだよね。あの、なんか、その、オリンピックの方で金メダル取ったら首相が電話してとか、もうほんと、死んでしまえ、お前らって言いたいよね、なんか。
そんななのか。
はい。いや、マジで、もうほ
ん
と、怒り心頭だよ。まさか小田凱人のライブも見れないとは思わなかったな。っていうぐらいパラスポスポーツを変える選手だよこれは。いやそれをね見ないっつうのはありえないと思うわ。
まあ。ねえ、
ではあれ同じことをチョコあのお笑い芸人のチョコプラも言ってたから、おチョコプラ偉いと、なんでテレビでやってないのってやっぱみんな思ってると思うんだよな。
まあそうなんでしょうね。
単
にマスコミが取り上げないだけそう思ってる人は多いんでしょうね。
そう。
うん、
でパラスポーツを見て本当にスポーツとして楽しむって。いう文化も日本でやっぱちょっとずつ芽生えつつあるのに、本当 IOC とか一体何やってんだよって思うね。
まあそうですね。
クソだなって思うよ。
うん。
いい加減にしろって言いたいね、マジで。
まあそうか。
ぜひ、あの、本当ちょうどこれ YouTube でやってるから。
あ、そうなんですね。
パラリンピックゲームスっていうパラリンピックのチャンネルがあるから、今それで小田くんの試合やってるから。
ああ、そうなんですね。
1-1だから次で勝負、次のセットで勝負決まるからね。これ見ないではないよ、マジで。
まあ、そうです
ね。本当にすごいから、この小田凱人との戦いって。出てきた時マジかって思ったから。
まあ普通のテニスと同じようにやる、
ね。同じように、できるだけ同じようにやろうとすんのよ、この子が。すごいよ。で、さらにオリンピックってめちゃくちゃ過酷なのよ。あの、その、上地さんっていう、上地さんも当然金メダル取ったんだけど、ダブルスも閉鎖されるから、もうずーっと試合やってんの。ダブルス出た後にシングルス出てとか。
そんなハードスケジュール。
もうそんなハードスケジュールなのよ。
はあ。
それで両方金メダル取ったんだよ。
すごい、ね。
それなのにこの扱いだよ。ほんと死んでしまえよ、マジで。
まあ、本当にもうだからテレビは何やってるんだって。
もう話になんないと思うね。
そうですね。
ぜひ見ていただきたいなと思うよ。あの、車椅子テニスとかはもう本当にもう2バウンドで打っていいっていうルール以外はもうまるっきりテニスだから。
そっか。
見てて本当にテニスを見る目で見りゃいいから。あの、面白いのよ。
そうか。
国枝慎吾もすごかったけどね。
そうですね。まあでもあれか、YouTube だとちゃんと見れて、別にあれか、日本はブロックされてるとかそういうことでも
ない。公益権買ってないから、結局ブロックされないってことだと思うよ。
関係ないですもんね。そういうことですよね。なるほどね。じゃあもう YouTube で見りゃいいやっていう話だな、これは、
ね。何やってんだよって思うな。
まあ。まああれですよ、もうテレビ自体がもうなんか
もうね
どんどん凋落しだ
けど、その矜持というか、やっぱそのオリンピックやるからにはパラリンピックまでしっかり届けるみたいな矜持がないんだよね。
まあそうなんでしょうね。
話になんねえよって思うよ。でその中、あの来年がデフリンピック、東京で
デフリンピック、ほう、耳が聞こえない人？
そう。たちのオリンピックがあるんだよ。
あ、それはそれで別にあるんだ。
別にあるの。
え、それってずっと前からやってたんですか？
デフリンピックってあるよ。
あ、 そうなんだ。
そうそうそうそうそう。だから障害の中で聴覚障害者ってやっぱちょっと別の扱いっていうか。あの、まあ、そうだよね。体は普通だからっていうのがあるじゃない。
ああ、そうかそうか。肉体的には普通だけど。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、それはあれですもんね。だって審判の声とか何も聞こえないから。
そうそうそうそうそうそう。
運営のやり方、運営の仕方っていうか、試合運び自体を変えなきゃいけないですもんね。
そう、ノウハウはもう全然違うわけよ。
そうですよね。
うん、で、来年あるんだけど、で、
うん、
あの、去年たまたまうちがね、あの、お付き合いというか、やらせていただいた、
うん、
あの、手話実況の方。
うん。
が、先週かな、E テレビ、E テレ、NHK の、だからあっちのね、
うん、
教育の方ね、
うん、
の番組で取り上げられてて、うちの映像もドーンと出て。
あ、そうなんだ。
で、今、やっぱりその手話実況の方々を育てる、流れになってるみたいよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから手話通訳の方とか、
うんうん、
いろんな方が今、その、東京都が主導してなのかな。まあ、そうだよね、うん。デフリンピックやったらそういうことも必要になってくるんじゃん。
まあ、そうですよね。
うん。だから、そういうので、みたいな。感じの流れにはなってるみたいよ。
ああ、そうなんか。
うん。
プロレスの世界でもちょっと、もう何年前だろう。割と、そういう障害者なんだけどプロレスやりたいっていう人が、
うんうん、
たちがいて、
うん、
あれは、あれは灯籠門って言ってたから、やっぱり老和者の、
うん、
の団体があって、
うん、
で、その選手だから、喋れない、耳も聞こえないけど、まあ肉体的には普通だから、
うん、
やろうと思えば、そのなんだ、普通の、健常のプロレスラーと試合できるわけですよね。
うんうん、
で、僕が行ってた超マイナーなの観客が30人ぐらいしか集まらないところで、
うん、
そこの選手が出てきて2回ぐらい見たかな。やっぱり、うん、喋れない、耳聞こえないけど、普通に試合やってまして、
うん、
やってて。だから、うん、だから応援するときに手を叩いても聞こえないし、声を上げても聞こえないから、
うん、
応援するときは、両手をこう上げろと、
うん、で
手を振れと、
うん、
っていう風に応援しろっていうのを言われてそれをやってた記憶はありますけど、
うん、
うん、まあ割と、うん、その手の団体はちまちまと、まあ、できたり消えたりとかずっと繋がってるか分かんないけど、うんうん、割とプロレスの世界でもまああるっちゃあるんだよ、それはな、うん、うん、そうそうですね、うん、確かにそうか、
うん、そう
デフリン、うん、それもそうだな、デフリン
って。そう、ね、まあ、これもね、去年やらせてもらって、あ、そういうもんなんだって、うすさ知ってたけど、言ってたのが、やっぱ、うんうん、そもそも手話っつうのは言語であると。
うんうん。
だから、日本語があって、それを訳すんではなくて、手話という言語っていうことがあるから、
うん。
その、アナウンスを文字で出すっていうよりも、まずは手話でやってほしいっていう話で始まったのよ、去年のプロジェクトはね。
うん、うん。
うん。で、やっぱりその手話実況の人たちを育てようっていうのはとてもいい流れだし、
うんうん、
で、そのためにいろんな準備をして、東京でデフリンピックが開催されて、普通の、うん、だから本当にお涙ちょうだいではなくて、本当にアスリートとして、スポーツを、うん、そういう人たちもやれて、
うんうん、
で、それをみんなが見て感染して興奮できるようになるといいなってマジで思うよね。
まあそうですね。
うん。
うんうん、まああとあれだな、うん、まあ純粋にというかそうなんだ。耳が聞こえないことによって、このスポーツはこういう風になんか竹付けを変えなきゃいけない、いけないとかどう変わるのかっていう興味もあるっちゃあるけど、そのね、
うん、
デフェリーが、ロフェリーがどうやってインシデントするのかとかね、
うん、
プロレスだから、あの時もレフェリーは普通にやってた気がするから、
うん、
どうやって やってたのかあんまり覚えてないんですけど、でもうん、耳が聞こえないはずだから、
うん、
なんかし多分目に入って、ストップで反則でストップならストップかけるっていうのを多分やってたんだろうな。ちょっとそこら辺はちゃんと記憶ないんですけど、
うん、
うん、なんかそういう部分もちょっと興味はあるし、
うん、うん、
それはちょっと みたい感じがしますね。
だよね。だから本当ぜひ一度でいいから車椅子バスケとか、うん、車椅子テニスとか機会があれば、うん、ぜひ見に行ってみたい。もう本当に、うん、あの立派にスポーツだから。
うんうんうん。
と思うよ。
うん。うん、そうです
ね。まあ今回残念ながらね、車椅子バスケの男子はオリンピック出れなかったのよ。
ああ、そっか。
そう。あの、そのくらい国のレベルとしてもめちゃめちゃ今上がってんの。だから各国ものすごい積極的にやっぱやってんだと思うね。
うん、ああ、そういうことなんですね。
うん。
うん。
日本ってだって東京オリンピックの時銀メダルだよ。
そうか。
うん。
銀メダル取ったのか。
銀メダルだよ。あの決勝でアメリカに負けただけで。
ああ、そうだ。
うん。それがもう、こう、4年後出れないのよ。とかってなってんのよ。で、今回女子は出たんだけど。
うん。
いや、女子のバスケ、車椅子バスケも、まあ、女子の試合って見る機会がなかったから知らなかったけども。
うん。
いや、こんなことなってんだっていうくらい、やっぱ、すげえなーっていう感じになってきてるからね。
それはちょっとぜひ見たいですね、それはね。
うん。じゃあぜひ今、裏でやってるこの小田凱人の試合。
うん、うん、
うん。その第3セットはお互いに1ゲームずつブレイクし合って。
うん、
もうまさに死闘になってきてますよ。うん、
そうか。
うん。
じゃあもうあれですかね、あの、そっちを見ましょうか。
あの、ぜひ見てください。あの、これ、この2人も、このヒューイットも小田凱人も、
うん、
あの俺がよく言う獣の扉が開きつつあんね
その領域に入って
た、ね、その領域になりつつあんねこの二人今見てると
そうか、
はい、ぜひこんな番組聞くよりは見てください、うん、そっちを
そうですね、
はい
はい、じゃあもうあの締めて早速そっちを見てみましょうかね、
はいはい、見てください、
はい
はい、
じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのは太郎健と
鉄尾一郎と
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。